一般質問、議員11人が調整を問う、7ページから13ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切なことについて、町議会議員が町に対して質問を行うことです。各ページに掲載している二次元コードから、一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。1. 橋本秀一議員、コロナワクチン副反応疑い健康被害について問う。 2. 福岡雅也議員、町の健康施策について、いつまでも健康でいるために。 3. 小泉修介議員、町の災害対応について、これからの取り組みは。県立寒川高校の閉校後、町としてのビジョンは。4. 前原光織議員、教育的支援を必要とする児童について問う。5. 佐藤和夫議員、部活動の地域移行は教員のやりがいと働き方の両立を。地方交付税不交付団体ゆえの課題を問う。6. 横手明議員、寒川町の広告事業について問う。7. 重内久代議員、子どもたちの生きる力を育む性教育の充実について問う。8. 杉崎隆之議員、スポーツを通した人づくりで町の認知度向上を。9. 山田正弘議員、地球温暖化対策にアーバンフォレストの考えを。10. 広田敦夫議員、安心できる職場での能力発揮と人材育成強化を問う。11. 黒沢義之議員、子どものインフルエンザ予防接種への助成制度創設を。2026年の道路交通法改正に伴う町の見解は。橋本秀一議員、コロナワクチン副反応疑い健康被害について問う。質問。国内では新型コロナウイルスワクチンが約4億回以上接種された一方、接種後の後遺症とみられる健康被害は著しく拡大し、その事態の深刻さは国の公的統計からも明らかになっている。この事実をどのように受け止めているか、町の見解は。答え。多くの方が健康被害に遭われていることについては重大な事実です。しかしながら、新型コロナウイルスワクチンについては有効性や安全性が確認された上で薬事承認されています。さらに国内外での研究などにより、感染した場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されており、感染症の世界的蔓延が収束できた要因の一つとしてワクチンを挙げることができる可能性も考慮すべきと考えます。質問。健康被害救済制度の申請相談があった際の支援体制は。答え。副反応疑い報告の電子化や医療機関等への周知など制度拡充が進められていますが、自分自身が制度の対象となることに気づいていない潜在的な申請者を見つけ出すことは難しい状況です。今後も相談があった際の細やかなサポートに努めていきます。質問。任意接種であることや副反応リスクなどについて、積極的かつ詳細な情報提供をどう実施していくか。答え。接種判断の際に必要な情報が得られるよう、適切な情報提供に努めたいと考えていますので、町ホームページ等で新型コロナウイルスワクチンの予防接種をした際に起こりうる副反応の具体的な内容などを掲載します。 ここには厚生労働省出展の映画ヒポクラテスの盲点のパンフレットが載っています。福岡雅也議員、町の健康施策についていつまでも健康でいるために。質問、寒川元気プランと高齢者保健福祉計画は切れ目なく連動し、相互に補完し合う関係と考える。現状と課題を踏まえ、町が掲げる理念をどのように施策として体系化するのか、方針と実効性について問う。答え、第2次寒川元気プランは、健康施策、第9次高齢者保健福祉計画は、福祉施策と性質に違いはありますが、つながる力を共通の理念に掲げています。推進においては、課題の共通認識、協議、意見交換といった連携を密に図るための体制を維持し、定期的に行う進行管理においても、お互いに協力しながら目標実現に向けて実効性を高めていきたいと考えています。質問、メンタルヘルス対策でどのような方向性に取り組みを進めようとしているのか、町の考えは。答え、健康相談事業の活用を促すために一層の周知を図り、寒川元気プラン推進委員会においてメンタルヘルスについての課題を共有し、議論できるような運営に努めます。質問、高齢者をはじめ町民が安心して健康に暮らせる町を実現するため、町の明確な見解と両計画の一体的な推進への強い決意を伺う。答え、両計画は健康寿命の延伸という共通の目的を掲げており、連携による相乗効果は不可欠であると認識しています。両計画が連携し、実効性の高い施策展開を推進することで、高齢者自らが支えられる側から支える側として能力を発揮できる仕組みを構築し、高齢者自身の生きがいにつなげるだけでなく、介護予防や閉じこもり防止にも寄与すると考え、引き続き取り組みを推進していきます。小泉修介議員、町の災害対応についてこれからの取り組みは。質問、乳幼児を抱えた女性の避難所におけるトイレ利用について町の対応策は。答え、乳幼児を抱えた女性が簡易トイレを利用する際には、避難所運営委員や避難者に乳幼児を預けざるを得ないことが大きな課題です。対応策としては、平時から避難所運営委員会や自主防災組織、自治会、民生委員等と連携を強化し、避難者同士が協力することで助けを求めやすい体制づくりを目指します。質問、耐震化を進めるため全額補助などで耐震診断を増やす考えは。答え、耐震化関連の補助制度は地域の安全安心に寄与する制度と認識しています。他自治体の状況を注視し、補助制度については引き続き検討します。県立寒川高校の閉校後、町としてのビジョンは。質問、町内に高校がなくなることによる町のイメージへの影響は。答え、教育環境としての魅力低下や子育てしやすい町としてのイメージを損ない、子育て世帯の移住・定住促進へ不利に働く可能性があると捉えています。また日中に若者が町から減少し、将来の定住意識の醸成機会も失われ、かつつながる力を育む世代間交流の場も減少するなど、多くの懸念が生じると考えます。質問、寒川高校がなくなってしまうことを受けて、今後についての町の考えは。答え、今後は教育施設としての利活用が望ましいと考えます。町の未来のため、県や関係機関と協議連携を十分に図っていきます。 前原光織議員、教育的支援を必要とする児童について問う。質問、通級指導教室、言葉の教室の運営について町の基本的な考えを問う。答え、今年度より町内小学校全校に通級指導教室、言葉の教室を設置し、来年度には町内中学校3校に通級指導教室、自立の教室を設置する予定で、現在準備を進めています。個別に支援を必要としている児童・生徒の実態は一人一人異なるため、まずは個々の困り感に寄り添い、教育的ニーズを把握していくことが重要です。小中学校では、常日頃より子どもたちの状況や情報を共有し、必要な支援について話し合うケース会議等を開催し、個に応じた支援体制を整えています。また、担当教員に対しては、教職員研修会や言葉の教室担当者連絡会などを通し、子どもたちの多様なニーズに応じた支援方法について、より具体的に学ぶ機会を設定しています。質問、町は通常学級における児童の困難さなど、学習の実態をどのように把握しているか。答え、合理的配慮とは、障害の有無によって教育を受ける権利が損なわれることのないよう、個別の状況に応じて環境調整や支援体制の整備を行うことであると認識しています。学校生活においては、聞く、話す、読む、書く、計算するといった学習活動がありますが、特性により学習活動の一部が困難な児童、生徒もおり、学習が困難なだけでなく、その困難さが理解されないことに大きな困り感を抱いているケースもあります。学校では学級担任や教育相談コーディネーターをはじめとする教職員が児童・生徒の学習状況や保護者からの相談などにより、こうした状況を理解し、環境整備に努めています。佐藤和夫議員、部活動の地域移行は教員のやりがいと働き方の両立を。質問、現在町が部活動の地域移行を進めるにあたり、その意義や必要性、緊急性をどう考えているか。答え、少子化でも部活動が成り立つよう、活動場所を地域クラブへ広げ、生徒が継続的にスポーツや文化、芸術活動に親しむ機会を確保、充実させる意義や必要性は理解しています。町では生徒数を維持しているため、緊急性は低いと考えますが、引き続き国や県の動向を把握し、他自治体との情報共有を行っていきます。質問、部活動の地域移行に際して、教員の負担軽減と部活動への関わり方、働き方を町はどのように進めるか。答え、今年度より中学校部活動指導協力者派遣事業を開始し、教職員の負担軽減につながっていると考えています。また、働き方改革として様々な事柄の削減に加え、やりがいの向上につながる価値づけ、位置づけも大切にしたいと考えます。地方交付税不交付団体ゆえの課題を問う。質問、交付税措置に対して同じ地方交付税不交付団体とともに国へ要望していると思うが、その状況は。答え、町独自に制度見直しの要望を行っているほか、令和6年度には当時の県内不交付団体とともに総務大臣及び内閣府特命担当大臣へ要望を行いました。今後も制度見直しについて要望を続けます。質問、地方交付税不交付団体の国への要望とともに、今後どのような心構えで行政運営をしていくのか。答え、少子高齢化や人口減少が進む中、将来を見据えた 地方創生の取り組みにより自主財源の確保に努めるとともに、総合計画等の目標指標を達成し、効率的効果的に持続可能なまちづくりができるよう行財政運営に努めます。
横手明議員、寒川町の広告事業について問う。質問、町のブランドビルディング、ブランド価値の向上および認知度のさらなる向上を目的とした広告宣伝事業に対して、町はどのような位置づけ、その必要性に対してどのような考えを持っているのか。答え、将来にわたる持続可能な町づくりの実現に向け、町の魅力を効果的に発信し、町内外からの関心を高めていくことが重要な要素の一つと認識しています。その上で、広告宣伝事業は単なる周知広報にとどまらず、町の魅力や価値を一貫したイメージとして発信することが重要であります。また、その必要性については、特に町外の皆様から関心をいただくために、まず町を知ってもらわなければならないことから、スマートフォン等の普及により、情報過多となっている状況では、単なる周知ではなく、効果的な広告宣伝を行い、町を知ってもらうことが選ばれる町となるための第一歩であり、欠かすことのできないものと考えます。質問、ある程度の広告予算を想定し、その金額で実施可能なメディアプランニングやクリエイティブアプローチなど、広告展開案の研究・検討をすべきでは。答え、ご提案にありました駅や電車内の屋外広告は、日常生活の中で自然に目に入り、反復接触によるセレンディピティ、無意識のうちの思いがけない発見を通じた認知度の獲得が見込まれる効果的な手段であると考え、引き続き研究していきたいと考えます。また、アニメキャラクター等を採用し、町のイメージの一端を担ってもらうということについても、町のこれまでのブランド展開との統一性、親和性、費用対効果などを踏まえ、効果的な手段を引き続き研究していきたいと考えます。重内久代議員、子どもたちの生きる力を育む性教育の充実について問う。質問、性、心、体に関する悩みを先生や保護者に相談できず、一人で抱え込む子どもがいる。そうした子どもを守るため、安心して相談できる専門的な相談先であるユースクリニックについて、教育委員会の認識は。答え、現代の教育現場は複雑化しており、相談的、多様的にケアをしながら、教育活動を行う場となっています。医療現場でも子どもたちや保護者のさまざまな悩みに対応できるよう、心身の健康問題全般を扱う思春期外来は認識していましたが、若者のためだけのクリニックとして、性に関すること、体に関すること、心に関することの悩みや相談を気軽にできる専門窓口があるということは、今回認識させていただきました。質問、ユースクリニックとの連携について問う。答え、性の問題については非常に難しくデリケートな時代です。今後、学校や教育委員会の教育相談として、養護教諭や学級担任、各学校に配置されているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談があった場合、ユースクリニックという専門窓口があるということを児童生徒や保護者に伝えていきます。質問、学校の相談体制を評価しつつも、教育委員会や関係部署が連携し、性や心の悩みを地域全体で支える仕組みを構築すべきと考えるが、 教育委員会の見解は？答え、子どもたちが自分の体と心を大切にし、他者を尊重して安全に生きる力を育むことは、学校教育が果たすべき重要な責務です。町教育委員会としては、町部局や児童相談所、保健福祉事務所、医療機関等の関係機関と連携し、保護者や地域の理解や協力を得ながら、引き続き性教育の充実に努めます。杉崎隆之議員、スポーツを通した人づくりで町の認知度向上を。質問、地方創生とスポーツの関係性を町はどのように捉えているか。答え、地方創生においてスポーツは関係人口の獲得、定着や地域経済の活性化、コミュニティの強化に直結する重要な手段だと捉えています。また、質の高い運営等が信頼とブランド化を促し、SNS や報道で拡散されることで、来訪、滞在、消費を誘発し、周遊や地域産業へ経済波及をもたらし、これらが連鎖して町の認知度と魅力を高める力となると捉えています。質問、町の知名度向上のため、アンバサダーの任命と活用が必要ではないかと考えるが、見解は？答え、アンバサダー制度は、町の認知度向上や観光、産業振興、地域の魅力発信に寄与する可能性があると考えています。活用導入について検討を進める場合は、法務や財政面の整備が必要であるため、関係部署による実現可能性の調査、費用対効果の試算等、今後の見込みを検証した上で、導入の是非判断も含めて調査検討したいと考えます。質問、発信力のあるアンバサダーを地域で育てていくことは重要であると考える。アンバサダーとなりうる世界で活躍するスポーツ選手の育成をどのように進めていくのか。答え、スポーツを単なる競技イベントにとどめず、地域課題の解決や住民の健康増進、コミュニティ形成に資する持続的な資源とするためには、担い手、人材の育成と定着は不可欠であり、その必要性は高いと考えています。また、スポーツを支えるための仕組み作りも必要であると考えています。山田正弘議員、地球温暖化対策にアーバンフォレストの考えを。質問、地球温暖化対策で公共施設の再生可能エネルギー 100% 導入の効果は？答え、全体の約 77% にあたる57の公共施設に二酸化炭素の排出を伴わない再生可能エネルギー比率 100% の電力を導入したことにより、電力由来の二酸化炭素排出量は導入前の令和3年度と比較し、約 76.7% 削減されました。質問、地球温暖化対策で町内事業者の取り組みは？答え、湘南広域都市行政協議会広域環境部会の事業として、カーボンニュートラルの講義や県の事業所向け支援策を案内するフォーラムを開催しており、成果としてカーボンニュートラルワンストップ相談窓口や自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金など県の支援策が町内の事業者により利用されています。質問、町環境基本計画と町緑の基本計画の関連性は？答え、都市緑化などによる二酸化炭素の吸収源の創出については、町緑の基本計画に基づき、主に基幹公園や都市緑地などの都市公園、公共施設緑地、民間施設緑地の維持、 整備の促進に取り組んでいます。質問、地球温暖化対策で樹木を増やすアーバンフォレストについて町の見解は。アーバンフォレストとは、森林の持つ生態系サービスの提供を行っている都市及び都市近郊にあるすべての樹林のこと。一般社団法人街路樹都市樹木診断協会ホームページより。答え、近年の猛暑や気候変動を踏まえ、都市における樹木や緑地の果たす役割は一層重要になってきていると感じます。一方で、樹木の成長に伴う剪定経費、根が伸びることにより損壊した歩道の維持管理費などを勘案すると、一概に樹木を増やせばいいということよりも、どのように維持管理できるかが大事であると考えています。現状維持を図りつつ、町みどりの基本計画に即した取り組みを進めていきます。広田敦雄議員、安心できる職場での能力発揮と人材育成強化を問う。質問、カスタマーハラスメント対策と条例制定の必要性について町の考えは。答え、現時点において条例制定の必要性までは感じていません。既存の町の不当要求行為等対策要項や調整に対し、職員が受けた働きかけの取り扱いに関する要項などを活用しながら対応していきたいと考えます。質問、再任用職員の職務内容と待遇のバランスをどのように取るべきと考えるか。答え、該当の職員から勤務形態を含め希望を聞き、各課の職員配置状況を確認した上で総合的に判断しています。給料は一般の職員と同様に、職務・職責に応じた給料として条例で定め、人事院勧告を踏まえながら適正な額を支給しています。質問、管理職から後進への知識伝承について効果的な取り組みは。また指導者としての管理職の育成方法は。答え、現在策定中の人材育成基本方針で、管理職等を含め各役職に求められる役割と能力を体系的に明示する予定です。管理職等には物事の本質を見極め判断する能力が求められますが、職員が将来的に求められる役割や能力を認識し、その能力開発に向けた研修などOFJT とこれを実践する OJT の機会を活用し、職員が主体的に学習することが必要です。質問、上司や先輩職員、同年代職員同士など、垂直・水平的な取り組みを融合したメンター制度の活用方法は。答え、昨年度から斜めサポート制度としてメンター制度を実施しています。入庁2年目の職員を対象に能力開発や成長の支援を行う制度で、垂直・水平両方の要素を取り入れた斜めの関係性を作り、職員の成長を支援しています。黒沢義行議員、子どものインフルエンザ予防接種への助成制度創設を。質問、助成を実施している自治体では事業の効果等の検証が行われていると考える。先進自治体を参考に調査研究の考えは。答え、県内や全国において子どもを対象にしたインフルエンザ予防接種の費用助成を行っている自治体があることは承知しています。現時点では学級閉鎖と医療費の伸びについて相関関係が認められませんが、どういった目的で どのような費用助成を実施しているのかなど、町としても状況を把握しておく必要性は感じています。質問。インフルエンザ感染まん延予防対策として、子どもに対して予防接種助成を実施する自治体が全国で増えている。町でも実施すべきと考えるが限界は？答え。効果の検証を踏まえながら、子どものインフルエンザ予防接種への助成については、今後他の自治体の状況等を把握しながら、町としての必要性、また助成の在り方などについて調査・研究していきたいと思います。2026年の道路交通法改正に伴う町の限界は？質問。道路交通法改正とともに、道路の環境整備も求められると考える。道路環境整備に関する町の見解は？答え。自動車、自転車、歩行者がそれぞれ安全に移動できる環境整備は、住みやすい町づくり、安全安心な町づくりの基盤であると考えます。ハード面においては、交差点の視認性向上、路面表示の改善、車止めの設置などに努めるとともに、自転車交通ネットワーク計画の検討を進めていきます。